ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。お塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんていくめでしょうね私ね今日ね
一年あのハッピーライフのところハッピータイムって言ってましたね
そのうちハッピーターンって言うんじゃないか
ハッピーターンじゃないんですから
もうおかしになっちゃう、はい、おかしなことになってます。壊れてますね。はい、はい。さて3月ももう終わりますが
早いですね、はい、もう早いですね。平成30年度年度末です。
そうですよ、そうですよ、はい、この放送終わった何日か後には新年号が決まるじゃないですか。
はい、もう来週には新しい年号、月曜日には発表されるんですよね。
はい、はい、何になるんでしょうね。
何でしょう、タイムですか。タイムじゃないですね。
ほら、なんて言うんだろう、年号って略されるじゃないですか。
はい、
なので明治大正昭和平成の頭文字じゃないと思う。
SH じゃない、ね、
だから次 K とか来ないかなとか思って。
K 何かあるんですか。
鬼門とか
鬼門
良くないですね。
鬼門ですか。
良くないですね。全然
良くないですね。
鬼の門ですか。
そうですね。今日のお客様のご紹介お願いします。
はい、はい、本日空知歯科医師会厚生担当理事の深川の木村清先生です。
はい、木村先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木村です。
いやもう本当にね、はい、この間70周年ご一緒して、はい、でもうなんかすごくこうあの会がとても楽しかったんですよね。
ありがとうございます。我々も楽しかったです。
そう、先生の顔見てまた思い出しちゃって、はい、なかなかああいう懇親会ないなと、
は
い、
あの木村先生はですね深川で、開業されてらっしゃるんですけれども、うん、はい、病院がですね木村清歯科っていうんです。
あ、下の名前も入ってる。
はい、
はい、
で清の清はひらがなで清って書いてるんですけど、うんうん、あの漢字で実は本名の漢字の清は非常に読みづらいというか、
はい、あ、そうなんですか。難しい字なんですか。
喜ぶっていう字の木です、ね、
はいはい。
吉は草冠に方角の方なので香り匂う芳香剤の方みたいな。
難しい字当てたんですね。
まあ、自分が当てたわけではないんですけど
親御さんですけど、いやだから親御さんはだからねすごく意味を持たせて名前つけられたんだなと思って。
なるほどなるほど
ね、はい、だって喜ぶっていう字だっておめでたい字だし、あのカンバスシーっていうあの方の字だっておめでたい字だし、はい、
ただなかなか清と読んでもらえないじゃないですか、みんなに。
そうですよね。
真剣ゼミのダイレクトメールは木村よしよし。
なるほどね。お嬢先生よかったですね、はい、簡単な名前で。
まあ単純、ね、どっか坂の上のフッ素好きのおじさんと一緒ですけれども。
あ、なるほどなるほど、はい、あ、そうか、それでひらがなで清。
はい、そうですね、
なんですね、はい、なんかこういつも先生穏やかな感じで。
そんなこと
ないです。いや本当に
真面目な先生ですから
ね。ね、でもこうやってこう私の神倒しを笑っていただけてよかったです。はい、さあ今回は3月なんですけども、はいはい、先生またちょっと小ネタを持ってきてくださったと。
小ネタですね、はい、昔あの日本ではおはぐろってありましたね、
うん、あ、まあ、あったあったあった、はいは
い、あれって実はね理にかなってたという歯の健康に。
え、本当ですか。
うん、そういうお話がありましてですね、うん、まあ、あのおはぐろ平安時代ですね、女性がですね成人した、うん、暁じゃないですね、あの印としてですね、まあ、歯を黒く塗った。
でも、
ま
あ、あれね、映画とかに出てくるのは、うん、お化けですよ。見って笑った瞬間、まあ、口がむいって黒いんですから、まあ、なんであれが良かったんですか。
だから何が良くてあれをしたのか、ねえ、わかんないんですけれども、うん、野生爆弾のクッキーじゃないんですけど、ね、
そうですよね、そうですよね、
なんかああいうイメージですよね、
うん、そう、白塗りにね、うん、口が黒いですからね本当ですよね。
まあ、今から見れば、ね、それが美しいかなっていうのはちょっと微妙なんですけれども、うん、歯の健康にとってはですね非常に良かったみたいです、はい、というのはですね、おはぐろをつける前っていうのはまず歯の汚れを落とさないとあれ墨も塗れないんですよね、はい、きちんとよく、うん、何で 塗ったのかもよく分かんないですけど、多分その炭系のものだと思いますけれども、うん、まあ、塗る前には必ず歯の汚れを落として、つまり、まあ、今でいう歯垢や歯石を落とす、うん、まあ、歯石が落ちたかどうかちょっと分からないですけど、とにかく汚れをきれいに、して、ましたので、
はい、
常にそれをこうやってるわけですよね、
うん、はいはいはい、
なのでお手入れが行き届いてるわけなんです。あ、
ちゃんとしたところじゃないと炭が乗らないから、うん、きちっとしてから、
そうな、汚れがついた上からはやっぱり塗りづらいっていうのがあったんでしょうね、
うん、
なので、自然にですね、虫歯の予防効果が高かったみたいです、
うん、先生今私見て気がついたんですけど、うん、あのお歯黒って、うん、1000年もの間やってたんですか、
うん、みたいですね。
どういう感性なんだろう。
約1000年も、明治までだから
1000年続く風習、
平安時代から明治時代まで約1000年。
あんな服装とか髪型とかあんなに変わってきてるのに、お歯黒だけは変わらず、
なんでしょうね、この何がそうさせたのかがよくわからないですけれども、
ね、
はい、
へえ。
でまあ、お歯黒の成分、うん、であるタンニン、はい、タンニンという成分、
うん、
これがですね、歯のタンパク質を修練させて腐食を防ぐ防止がある、
うん、
ということが判明しております、
はい、
なのでですね、まあ昭和50年代前半にですね、うん、お歯黒を日常としていた最後の、
はい、
ご婦人、
はい、
まあ、当時96歳にな、当時ですけれども、うん、なられていた秋田県のご婦人には、
はい、
虫歯がほとんどなかった。
へ
ー、すごい
ね。
すごい。もう
それはすごい。
歯の年齢は50歳代だったというようなことが伝えられています
。あれですよね、歯が丈夫だから、うん、こう歯が残ってて丈夫だから長生きっていうのってあるんでしょ、確か。あと噛み合わせがちゃんとしてるから若く見えるとかあるんでしょ、
ね、やっぱりこの方この当時で96歳ですから、昭和50年代で96歳ってのはすごいですよね、
うん、そうですよね。
今の時代だと、まあ、ある程度その90歳代、うん、100歳代生きる方たちいっぱいいますけれども、うん、はい、昭和50年代ですからね、すごい。もう今から40年以上前ですか、うん、40年ぐらい前ですか、
うん、
すごいですよね。
へえ、お歯黒ね、うん、
やりますか。
ただでさえ妖怪とか言われてるのに、
まあ、ただお歯黒も歯がないとできないですから。
そうですよね、
確かに。
そうですよね、
そうです。
やっぱりこの歯の手入れがしっかりしてたからこそ、
そもそも、うん、この歯の手入れっていつからみんなやってるんですか。もうそれこそ人間ができてからやってるんですか。どれぐらいな時代。
もうでもエジプトのパピルスにはもうすでに歯磨きの記載があると、
うん、
歯磨きの処方があるっていう記述がある。
古代エジプト文明ですよね。
歯磨きしてた、
はい、その頃にはもうすでに歯磨きっていう文化は習慣はあったってことですよね。
すごい、うん、へえ。
インドでもお釈迦様が、
はい、
朝早く起きて、
うん、
虫歯のない、
うん、
虫食いのない木を使って歯を磨きましょうと啓蒙していたっていう形跡があるらしいですね。
日本ではどうなんですか、先生わかります。
多分仏教が伝来してきた6世紀中頃ぐらい、
うんうん、
まあその当時なのかなと思いますけど。
じゃあ聖徳太子も歯磨いてましたね、きっと
見てはいない
見ては誰も見てはいないけどきっと歯磨いてましたね。
おそらくそうだと思いますね。
でもさ、貴族様が歯磨くとかなら分かるんですけど、
はいはいはい、
民間の人たちも磨いてたのかな、ちゃんと。
おそらく実際にその歯磨きをやりましょうっていう風な役割っていうのがあったのかなと、はい、儀式的なもので仏教がこう伝わってきて、うん、だから一般の人々にもこの木の枝を使ってお口を手入れして、やっぱり清潔、口の中清潔にして体も清潔にしてっていう、う
ん、清潔にしましょうっていう、
そういうのあったんじゃないかなと思いますけれどね。
不思議だと思うんですけど、例えば日本人でしょ、からエジプト人でしょ、 あのヨーロッパもそうです、ゲルマン民族もそうですけど、みんな全然違うところから派生してるのに、みんなその歯磨きをするっていう考えに至るのがすごいですよね。
まあそうですよね、
うん、歯磨きしなきゃって思うことがすごいですよね、歯ちゃんとしないとって思ってるところがすごいですよね。
そうですよね、考えたらやっぱり、文明や時代が変わってもみんななぜか方向性が一緒だっていうのが、
そうですよね、
よっぽどでやっぱりあれなんですかね、歯で苦しんでた人が多かったのかもしれないですよね。
だからね、ほらトイレ入ってお尻拭くとかは、変な話、まあ、気持ちが悪いからって分かるんですけども、歯ってね、そんなにほら気持ちが悪いっていうのをそうそう感じないでしょ。私たちその今の人たちはもう磨かないと気持ちが悪いってなるかもしれないけど、きっとまだあのうーとかしか喋ってなかった頃は会話になってなかった頃は気持ち悪いとか、
でも歯を失い始めたらやっぱりその歯の大事さっていうのは、
そういうことか。
あとあの虫歯に、はい、人間が虫歯になりだしたっていうのは人間が調理をするようになったからっていう話も説もあるらしい。
聞いたことありますね。
本当ですか。
火を使い始めた。
要はですね、あの獣たち、動物たちっていうのは、肉食の動物たちっていうのは、あの捕まえた獲物を生で食べるわけじゃないですか。人間だけじゃないですか、火を使って調理をする。でそうすることによって虫歯ができるようになってきたっていう。
だって野生の獣たちはないですもんね、
基本的には、
ね、虫歯 ね、そういうことか、は
い、まあ、というか野生の動物たち歯を失うイコール死です。
そうか、
肉食動物に、まあ、草食でもそうですけども、歯がないとやっぱり生きていけないものですからね。虫歯がないっていうよりも歯を失った時点でもう死が直結にするような状況になってます。
なんか他の病気だったらね、例えば痛いとか辛いとかそういうのがこうすぐすぐ分かる病気だったらすぐ病院行って何とかしようとか大変だ大変だと思うんですけど、歯って本当はすごい、ね、生命の食べるものの入り口なのに意外となんか我慢できちゃうっていうか放置しちゃうっていうか
痛みがあってもちょっとほっとくと少し落ち着いてくることもあるんですよね、中には。まあ、あの当然、引かない、もうどうしようもないような痛みになってしまうこともあるんですけれども、はい、ちょっと我慢すると少しぐらいの痛みだったらなんとなく、あ、良くなったんじゃないかなと、症状が消えること、これ治ったわけでありませんのでこれを治ったと思ってまた放置していくとどんどん悪化して、もう次に痛み出した時はもうとんでもないことになってるっていうパターンがありますから。
治ったと思う人多いですよね。
いや、それが一番
痛み止めで、ね、うん、それ止まったらもう治ったと思ってるってね、
イコール病気、痛み消えるとあ回復、
でも違うんですよね、歯はね、
一時的な症状が止まっただけですので、
怖い怖い、
また繰り返すことが、しかも2度目3度目となると痛みがどんどんひどくなって今度収まらない、あまりにも状態が悪くなって歯医者さん行くともう歯が持たないっていうようなパターンもあります
ね。いや今ね年に2回定期メンテナンスしてるんです。
素晴らしいです。
で位置をねこうちゃんとしようと思ってしてるんですけど、春雪解けて4月ぐらいに1回行くんですよ。まず4月の前じゃないですか、はい、なんかね奥歯の一番奥の歯とあの顎の肉の間が痛いんですよ、はい、こんなとこがっていうところが痛いんですよね。
もうなんか話だけ聞くと多分歯茎が炎症を起こしてるなっていう感じでしょうけれども、
そんな痛み、そんな痛み、ね、これは早めに行った方がいいですよね。そうですね、そうなんですよね。
もうだって来週4月ですよ。
もうそうですよ
そんなこと言ってますけどもう来週4月ですから。
そうですね、そうでしゅ
ね、うん、そうでしゅ
いやでもそのなんかちょっと歯茎おかしいなって思ったら、もう早め早めに行った方がいいんですよね。つくづくこの話今聞いててすごい思った、行かなきゃと思って忘れてた。で、やっぱり歯周病って、
はい、
自分も気をつけてはいるんだけどほぼ成人が、はい、
ほとんどの方は大体もう
持ってる、でそれがこういつ出てくるかみたいな、痛みになるかみたいな、
まあ症状が出るか出ないか、
これって症状が出て、普通あの虫歯だったらもう痛いと思ったら遅いじゃないですか、はい、症状が出て 早くケアしたら進行は止められるものなんですか？
止められるかどうか、
うん、
やはり歯周病歯の痛みより、まあ、虫歯の痛みより歯周病の痛みって割と軽かったり、
うん、
鈍かったり、
はい、
激烈な痛みじゃないことが多いので、はい、
なんか我慢できちゃうんでもうちょっとって思っちゃうんですよね、は
い、で本当に痛くなった時っていうとだいぶ歯周病進行したっていうふうに考えられることが多いので、
うん、
その歯をすくったり、もしくは進行を止めてその歯を機能できるように回復させたりっていうのが難しい時がありますね。なので歯周病の場合はすごい痛くなって我慢に我慢を耐えてから行くとちょっと手遅れっていうことが虫歯と違って多いかもしれないですね。
よくね風邪とかねお腹痛いとかだったらちょっとこう原因があって痛くなるまでの潜伏期間的なものあるじゃないですか、
はい、
歯ってどうなんですか？
歯周病ですか？
歯周病って
やはりあの歯が揺れるとか、
はい、
歯茎が腫れ気味で気になるとかっていうのはもう5年とか10年とか15年、
うん、
から20代から15年20年って経って症状が出てくるので、
うん、
そういう意味では あんまり症状が出ないうちに、
うん、
歯茎の深さが歯周ポケットって言われるものがそんなに深くならないときに、
うん、
やはり歯科にかかっていただく方が歯周病に関してはいいと思いますね。
まあ、やっぱり定期的なメンテナンス
ですね。そうなんですね。
それとですね、歯周病がある程度進行してそれを治療で食い止めることはできてもですね、
うん、
ご本人の歯ブラシというかメンテナンス自分で毎日毎日口の中のケアをしないとですね、うん、いくらそこで病院通ってある程度炎症を落ち着かせて、
うん、
ちょっと進行を食い止めることができてもですねちょっと自分が歯ブラシサボったりするとすぐまた進行しちゃうもんなんです
よ。そうなんだ、
うん、
セルフケアがやっぱり、
大事
だから、ああもう今回は良くなりました、なんとかこれでもう少し大丈夫かもしれませんねなんて治療終わってそれで、はい、ああ良かったって言って歯ブラシをないがしろにしてしまうと、
はい、
またすぐもう本当にすぐ顕著に現れますね。
やっぱこの歯ブラシって大事なんですね、うん、
ちょっとサボると1ヶ月するとまた腫らしてくるとか。
はあ、
そうですね。
そっか、ということはもう遥か彼方昔から、
ええ、
歯磨きっていうのはもう生きるために大事なものだってみんな分かってたんですね、人間はね。
だから多分歯を失った時に、
うん、
その大切さがしみじみ分かってきたと思うんですよ、うん、先祖さん、はい、代々こう、
はい、
各この古くからの人々が、うん、
はい、
それをどんどんやっぱり後世に伝えてったっていうことだとは思いますけれどもね。
でもその今いいですよね、うん、フッ素でブクブクうがいがあるおかげで子供のうちから早め早めに歯を守れていいですよね、うん、今の世代は。
まあ、ただそれはですね虫歯の予防だけです。
あ、そっか、
だけってことはないですけれども。
歯周病は違うのか。
歯周病はまたこれ別ですので、
は
い、確かにフッ素でうがいすると虫歯になりにくい歯を作ることができます、
うん、
しかもかなりこれ効果が大きいですので、
はい、
結構虫歯になる確率が低くなります、
はい、
絶対虫歯にならないってわけではないですけれども、
うんうん、
相当何もしないよりもフッ素でうがい毎日してたり学校 その、ね、週1回とかそういうフッ素のうがい、
うん、
それを参加していただいて子どもの頃に一生懸命そういうことをやってると、
うん、
大人になってからの虫歯にかかる確率っていうのはものすごく低くなります、
うん、は
い
はい、なるほど。
ただ歯周病はさっきも言ったように日々 の、 はい、メンテナンス、自分の歯ブラシ、はい、メンテナンスの問題なので、
はい、
ちょっとやっぱり歯ブラシがあまりうまくできてなかったりサボったりしてると、うん、歯茎の炎症はすぐ起きてしまいますので。
なるほどね、
う
ん、
そうですね。
そっか、じゃあ守れるのは子どもの歯だけで、子どもの歯ったらあれだけど
虫歯を予防するという
虫歯の予防だけで、
はい、
歯周病は磨かないと、ちゃんとセルフケアしないと全然ダメよということですね、
はいはい、
でもしないよりは子どもたちね絶対フッ素ブクブクした方がいいですよね、
はい、
きっとね、
はい
はい、ということで、今日は歯のちょっと歴史的なことを、はい、歯磨きの歴史的なものを行かせていただきましたが、 皆さんいかがでしょうか。
もう時間
ですか。もうそろそろ時間ですね。
せっかく他の話も用意したんですけど、ね、じゃあこれ次回ですね。
次回せっかくなんで、ハムラビ法典、目には目を、歯をには歯をの話を。
歯をには歯を。
そこ拾ったか。このハッピーライフ、この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
歯には歯を、
はい、ハッピータイムです、
はい、ハッピータイムです。